皆さんこんにちは。
こんにちは。
先ほど川崎兄弟のお祈りに不倫心をなってます。先生のがありません。新学生です。今年の4月から、東京にある中央聖書神学校というところに入りまして、今新学生をしています。ちょっとあれですね、すごい硬い雰囲気なんで、僕がいつもこう前に立ったり、まあ、母教会では指令配の司会とかもやるんですけども、その時によくやるのがですね、周りの人と挨拶していきましょうか。ベリークリスマスって言って、周りの人と握手とか。あ、OK。いいですね、国際的な挨拶が。感謝します。こうやるとやっぱ雰囲気が和みますね。あともう一つですね、僕もね、これからメッセージするんですけども、メッセージっていうのは回収全体で切り上げていくんですね。だから僕がなんかもう言っていてですね、本当にそうだなと思ったらもうアメンとか、レスポンスがあるとすごくこっちもやりやすいというか気持ち的に楽ですので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、じゃあ自己紹介をまずしたいと思います。僕は東京都の町田市にある、この大阪キリスト教教会と同じ教団のオープンバイブル教団から来ました、町田聖書教会というところの、にいます。今そこから今年4月に検診をして、新学校に入って、で今冬の期間でですね、いろんな教会に派遣されるんですね。で、まあ、今回自分は町田聖書教会に派遣になったので、今の新学生のうちに関西に来ていた方がいいっていう形になって、まあ、関西教区にこう言って福田先生が二の一番に手を挙げてくださって今ここに来れていることを心から感謝します。名前はですね、鳥居シオンと言います。シオン察している方もいらっしゃると思いますが、聖書から取りました。でもですね、名字が鳥居という字なんですね。鳥居というのは日本の神社の赤いこの通るときに門ですね。名字が鳥居、神社の名前なのに名前が聖書の名前、すごくちょっと複雑な気持ちにいつもなりますけれども、で、まあ、兄弟が3人、僕含めて3人いて、8個上の姉と2個下の弟がいます。姉はですね、カナと言いまして、カナの婚礼から取ってます。でも弟の方は全く関係ないヒロキっていうのが親はどうしたのかなって思ったんですけれども、この兄弟がいます。なんか他ありますかね。あ、20歳、今年20歳になりました。来月成人式で、やっと大人の階段に、登ることができます。そうですね。まあ、自己紹介はこれぐらいにしといて。 まあ、これからメッセージという、まあ、メッセージというかですね、私の証を含め、証を中心にしていきたいと思います。で、僕は、私はですね、まあ、母がクリスチャン、高校生から、クリスチャンになって、そこから、まあ、まだ父は救われてないんですけれども、教会に昔からずっと行っていたので、僕もお腹にいる頃から教会に、この町田聖書教会に行っていました。で、まあ、生まれて、まあ、そこからもずっと行ってたんですけれども、洗礼を受けたのは小学校2年生の時でした。小学校2年生はいないか、ここは。の年に受けました。2004年の、10月3日に受けて、今12年目を迎えています。まあ、その洗礼を受けた時には、まあ、すごく単純な考えとかですね、洗礼ってこう、ジャボン、パッじゃないですか。それは、まあ、してみたかったっていう気持ちと、ちゃんとした理由があって、まあ、日曜学校にも行ってたので、こう人間にはもともと罪があって、地獄に行かなければいけない。地獄に行きたくねえと思って、地獄に行かないようにするためにはどうすればいいのか、イエス様を信じればいい。ですよね。それだけかと思って、イエス様を信じる。まあ、その動機じゃダメだと思うんですけど、受けています。でもですね、まあ、洗礼を受けたのは小学校2年生なんですけれども、まあ、そんなちょっとあんまりこう強い確信というのを持ってこうイエス様を信じることがなかったんですね。まあ、ちっちゃい頃から教会に行っててこうずっとイエス様、神様という存在はずっと知っているので、あイエス様はいるよねという感じでずっと生きてきてました。で、まあ、本当にこうイエス様と確実に出会ったなっていう時がありました。中学1年生の終わりの時にですね、まあ僕たち家族が愛する姪っ子が亡くなりましたっていうのは、まあ、本当もう1月2日の朝にですね、連絡がかかってきて、今もやってるのかな、ジャニーズのカウントダウンライブっていうのが毎年行われてるんですね。そのメールは、それがすごく好きで、確か大阪まで来て、で、ライブを楽しんだ帰りの東京の新宿っていうところでですね、電車のホームに落ちて、で、そのまま、まあ、人身事故という形で、まあ、即死の状態だったんですね。で、それを聞いて、本当に、一瞬にして頭が真っ白になって、嘘でしょっていう感じで、家族全員がなって、もう本当に悲しみに包まれていきました。で、その時に、まあ、なんでこんなことにならなきゃいけないんだっていうの気持ちがですね、本当に強く出てきて、神様を責めました。こんなことをするのは神様じゃないっていう気持ちがですね、すごく出てきました。でもその中で、まあ、祈ったんですね。そしたら神様が僕に与えてくれた御言葉が、イザヤ43-4。まあ、すごく有名なところですね。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これから、まあ、いろいろ証として話していくんですけど、僕のこの人生はですね、なんでこんなことが起きるんだ、プラス、 なんでこんな時にこんな御言葉が与えられるんだっていうのがすごく多いですね。この時もすごく絶望の中にあっているのに、私はあなたを愛している効果でたっといいんだ、全然真逆ようなことですよね。でもその時に思っている中で僕は気づき始めたんですね。その時に僕は中学校1年生だったんですけども、いろいろ友達関係が、友人関係がすごく悪くて、学校生活の中ですごく孤立というか、いじめではないんですけれども、孤立した感じになっていて、学生の時の友人関係ってすごく大きいですよね。友達と仲悪くなっただけで心が死ぬみたいな感じになって、なんか、本当にその自分の影響、友人関係との影響が大きくて、自分の存在価値がね、ないんじゃないかというようなことを感じ始めて、すごく対人関係で閉鎖的だったんですね。で、僕は誰からも愛されていないなというのをすごく感じていて、でもその時にこの御言葉がこの出来事を通して与えられたんですね。人はいつ死ぬかわからない。もし本当に愛する人が明日死んでしまうかもしれない。このことを感じ、このことと私はあなたを愛しているということがすごく心の中に来てですね。もうイエス様は僕のことを愛してくださっている、ならばこの愛を多くの人に伝えていかなければいけない、僕が振る舞っていかなきゃいけない、今隣にいる人が明日死んでしまうかもしれないと思ったらですね、本当に心が変えられて、もうそのことを通してですね、明るく振る舞うというか明るい性格になっていきました。本当はすごく明るいんです。そうですね。で、まあ本当にその時に神様と大きく出会っていきました。そして、まあ月日は流れて、まあ高校生になりまして、なりましてって言ってもまだ5年前とか4年前ぐらいなんですけど、その時にですね、このオープンバイブルのユースキャンプ、ところがあるんですね。そこで行った時に初めて献身というのを考えました。献身というのは神様に捧げて、自分の身を捧げて神様に仕えていくということです。その、まあ、高校1年生の時に最初に献身のことを思って、最初はですね、本当に教会に仕えていきたいなという思いがありました。教会リーダーという感じですね。その、信徒の中のリーダーになって、いろいろなことを引っ張っていきたいという気持ちが大きくなって、その時に与えられました。で、高校3年生になって、僕は本当にまた同じ献身というものを考え直し始めて、キャンプでも考えて、その夏にですね、同じ夏に北海道に行きました。それは選挙旅行という形で、一個の教会に泊まらせてもらって、そこの教会でも奉仕して、まあ、いろんなところに行って奉仕をするというところがあったんですけども、その中で、まあ、ある大きな集会がありました。で、その集会はですね、本当にもう私が今まで見たことのないような神様の臨在がそこにあって、祈りと賛美、またメッセージがもう何回も何回も繰り返されていて、その集会2時始まりで終わったのが多分10時、夜の10時ぐらいとかまでかかって、本当に素晴らしい集会に出てもらってました。でその中で本当に語られてですね、 マタイ24-14、自由聖書箇所があります。御国の福音は全世界に述べ伝えられて、それから終わりの日が来ます。という言葉が語られて、この御国の福音っていうのは、神様が私たちのために十字架にかかって、私たちの罪のために十字架にかかってくださって、それを3日後に勝利されて蘇ったというこの素晴らしい知らせを全世界に述べ伝えた後に、終わりの日、イエス様がここに来られるんだというのを語られて、あ、この素晴らしいこの福音をですね、みんなの多くの人に伝えていきたい。僕はその時、特に若い人、ニュースの人たちに伝えていきたいなっていうのをすごく感じました。で、まあ、その思い与えられたと同時に、不安が蘇りました。まあ、福田先生がもう本当に、まあ、斉藤先生の教職となって、いろんなことをされていますよね。本当に大変で忙しい中にあると思います。その本当に忙しくて、まあ、時には大変なこともある、この尊い仕事、この尊い奉仕、尊い働き、僕ができるんだろうかという気持ちがすごく出てきました。こんな自分が、まあ、まだ結構僕ネガティブなんで、こんな20歳が、まあ、その時はまだ18歳ですよね。18歳がこんなことを今決心していいんだろうかというのをすごく感じました。また不安が襲いかかってきました。でもその中で、同じ瞬間の中で僕の気持ちは確信へと変わりました。それはですね、そのメッセージの中で、あなたたちにイエス様を伝える覚悟があるのかというのをすごく語られたんですね。どんなに、まあ、迫害されても、どんなに自分に嫌なことが起こっても、どんなに自分に辛い試練がかかってきたとしても、たとえ、殉教、たとえ死んだとしても、イエス様のことを愛し続けて、イエス様のことを伝え続けていくことができるのか、その覚悟があなたたちにありますかっていうのを聞かれてですね、まあ、当然、無理だと思っているので、あ、その気持ちはないなっていうのを感じました。でも引き続きイエス様は、私はあなたを愛している、私はあなたを裏切るようなことはないっていうのを語られてですね、私はもしかしたら裏切っちゃうかもしれないけれども、イエス様はそんなことにでもそのまま愛し続けてくれるなっていうのをですね、そこで強く持って、献身、フルタイムでですね、この人生を神様すべてあなたに捧げます。というふうに思って、この進学校に入れる決意をしました。まあ、その後にですね、まあ、これいろいろな考えもあり、お前は就職しろっていうふうに言われてるんで、まあそりゃそうだよなと思ってまあ就職をしました。ホープ、皆さんわかりますかね、あのトラックでこう配達して、なんか生活用品とか、なんか食材とかいろんなものをあの一軒一軒届けるっていう仕事なんですけども、まあ結構大変でですね、あのまあ、でも、給料はいいあ。すごくいい仕事でした。本当に、その仕事をついて、1年間、2年間やって、ちゃんと貯金をして、あの、しっかりと万全の状態にしてから、進学校に行こうっていう、まあ、その牧師先生とも一緒に考えて、行って、その決断をしました。まあでも人生というのはなかなかこう、うまくいかないもので、あの、まあいろいろ仕事がうまくいかなかったり、まだ人間関係もあまりうまくいかなかったり、 っていうのですね、まあ、就職したんですけど、9月4ヶ月か5ヶ月ぐらいで仕事を辞めることになりました。で、まあ、その後に、まあ、仕事が本当に大変でですね、通勤時間も1時間半、2時間ぐらいかけて、で、1日仕事して、また1時間半、2時間ぐらいかけて帰るっていうのを生活をしてて、すごく疲れがあったんです。でも、ある時車を運転してて、その疲れから、事故を起こしてしまいました。で、まあ、その時に、ちょうど僕が適用される保険っていうのがですね、保険のやつにならなくて、実費で行かなくちゃいけないっていうことになって、60万の借金を背負うことになりました。この、不幸なことが連続で起こってですね、さっきの証っていうか、その集会で決意した、イエス様を僕は裏切ってしまうかもしれないという、その裏切りがこの時期に来てしまって、その時もイエス様を僕はすごく忘れてしまいました。なんでこんなことにならなければいけないんだ。僕は献身という、この献身という思いは悪い思いではない。むしろ神様に仕えていきたいというこの気持ちがあるのに、なぜこんな不幸なことが連続で僕にのしかかってきて、道を妨げようとするんですかっていうのをすごく言いました。それですね、まあ、60万の借金があり、まあ、仕事も辞めてて、まあ一ヶ月間ぐらい、まあ、なんか、思考停止期間が結構あって、まあ、初めてその一ヶ月間経った後に、今のその同期先生に相談をして、しました。まあ、その時にですね、本当にいろんなアドバイスをいただいて、まあ、僕の考えの中では、献身という思いは変わらなかったんです。なので、もう一度働いて、ちゃんと借金を返して、で、また、ちゃんと積み立てというか、貯金もしっかりしてから、仕事に行こうというふうな気持ちでいたんですけれども、まあ、牧師先生の中では、お前が今どうしたいんだっていう気持ちを僕に聞いてきました。まあ、当然僕は早く進学校に行きたかったので、やっぱできれば、早く、できるだけ早く行きたいという気持ちを伝えたんですね。そしたら、だったらその気持ちを絶対に優先した方がいい。お前はまだ若いんだから。そうですね。その、本当にその勇気づけ、励まされて、で、その、次の年に、今年のですね、進学校に行こうという決意をしました。そこから、もう頑張って、頑張って、頑張って、12月から、まあ、3月、4月初めぐらいまで、4ヶ月間で60万を頑張って、返し切ることができました。本当にこれはですね、僕の中で大きな誇りですし、証にもなります。まあ、60万だけではなくて、その自分で稼いだお金の中から献金もしていかなくちゃいけない。自分の生活も、していかなきゃいけなかったので、当然60万円以上のものがそこでかけられているので、それを本当に頑張っていきました。でもその全ての根底にあったのは、イエス様のために自分のこの体を捧げていきたいという気持ちが一番にあったからこそ、本当に、できた、またなされた技だなというふうに、心から僕は今感じています。それでですね、まあ、一つ、聖書箇所を開きたいんですけれども、詩篇の103編の1-5節。まあ、有名な言葉ですね。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにある全てのものを聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主によくしてくださったことを何一つ忘れるな。 主はあなたのすべての苦を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの煙をくぐらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さは虫のように新しくなる。アーメン。まあこの御言葉が与えられた時もですね、本当になんで主を良くしてくださったことを何一つ忘れるな、いや良くしてくれてないじゃんその時思ったんですよね。なんでこんなことが起きてるのに良くしてくださったことを忘れるな、あなたの一生を良いもので満たされる、全然満たされてない。でもですね、本当にやっぱ人間っていうのはその時にはわからないもので、本当に後々神様の御心というものが分かってきてですね、まあその最悪だった状況の中から頑張って60万円返したこともそうですし、その間に多くのものをですね、僕が必要だったものが誰々さんからもらったとか、全然教会に関係のなかった人がいきなり教会に来て布団をあげますとかですね、こういう全てのことが良い方向に変わっていって、本当にあやつ様はおられるなということをすごく感じました。最悪の状況だからこそ、イエス様は私たちに御業を出してくださる。私たちはこの問題に振り回されるのですけれども、私たちはいつも死を恐れなければならない。神様を慕っていかなければならない。というのをすごくここで感じさせられました。そこでですね、本当に、触れなくて、今年進学校に入ることができました。なのでですね、今本当にこの1年間考えると、今頃は、頑張って働いていたですね、教会の人で、ちょうど、なんていうんですかね、建築というか、家のことですね、外交、下の床とか、っていうのをやってる人がいて、そこでアルバイトさせてもらって、で夜はコンビニで働いて、でそのまま寝ないでまたその建築の仕事に行って、で帰ってきたら祈祷会があって寝れず、で少し寝て、でまた建築の仕事行って夜はコンビニで、ほぼ寝てない状況の中であったんですけども、すごく大変だったんですけども、それが全て駅となって、この今年、進学校に入ることができていることを、本当に心から感謝しています。今考えると、ああ、今、良いもので満たされているな、というのをすごく感じます。全てのことについて感謝できることは、すごく恵みだな、というふうに感じています。本当に、もう一つ聖書箇所を開きたいと思います。マタイのですね、1章23節、有名ですね。見よ、処女が身を持っている、そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。今はクリスマスの時期ですけれども、私たちは、まあ、先ほど言った通り、もともと罪がある人間です。この罪ありませんって宣言できる方いますか？いないですよね。どんなに素晴らしい人でもやっぱり人間には罪があるんです。しかし神様は私たちを本当に愛しているがゆえに、この聖霊によって与えられた全く罪のないイエス様という一人をこの世にお与えになりました。そしてインマヌエル、主は私たちと共におられる。 本当に神様の愛がどれだけ大きいかっていうのを本当に僕はいつも考えます。イエス様がヨハネによって洗礼を授けられた、またそして上がってきた時に神様は、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというふうに言われました。そこまでして愛している、私はこれを喜ぶんだよ、そこまでして愛している方をこの世に与えてくださって、しかもこの十字架、私たちの罪のために殺されるために、一番重い死刑、十字架は、その死刑を通して、この十字架を通して私たちの罪を洗い流してくださった。まあそれだけではないですね。その3日後にイエス様は勝利されて蘇られた。それによって私たちはいつも神様によって許されて、日々新しい人生、永遠の命を持って生きていくことができる、ことができるんです。本当にこの良い知らせをですね、このクリスマスを通して多くの人に知って、どっかいただきたいと思うんですね。まあ、この中にクリスチャンがいたり、まあ、クリスチャンもいるのか、ちょっと僕はわからないんですけれども、今日本当にこの話を聞いてですね、イエス様は私たちのために生まれてきてくださった。主は私たちと共におられる、この大きな喜びをですね、本当に握りしめて、自分の中で確信として、またその確信を多くの人に伝えていってほしいなというふうに心から思います。それではお祈りしたいと思います。それでは明日の方は今日このようにして御言葉を分かち合えることができることを心から感謝いたします。私たちは人生の中で本当に大きな試練が必ずあります。でも超えられない試練を与える神様ではありません。神様は私たちにいつも愛しておられ、私たちをいつも見てくださっており、言ってくれることを心から感謝します。私たちを愛しているがゆえに、イエス様という一人をこの世に与えてくださって、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。そのイエス様が今この生まれたこのクリスマスという日を本当に心からお祝いして、またイエス様を待ち望んで、この世にイエス様のことを伝えることができるように、一人一人を守り、また助け、また励ましてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
4月を通して御言葉が与えられてですね、ああそうなんだということを感じさせていただきました。
私たちの教会でも詩編の103章を開いて礼拝の時にお話することがあると思うんですね。ちょっとこの御言葉をもう一度お読みしますね。
我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主の褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるか。ちょっと取りましたですね。あなたの命をあなたあらがい、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生良いもので満たされる。
4月がですね、弁護が亡くなったということもありましたし、
すぐに働いて頑張ってたら事故に遭ってしまって、不幸なことに保険が適用されなかったということで、借金を、ただいた借金を負われたということをお知らせしました。で、60万と言いましたら非常に大きな金額だと思うんですね。
そしたらが学校だとすぐにですね、働いて貯めてた、仕事をしている、フレー進学生にとりましては、それはとてつもない大きな出来事だなと思うんですよね。神様を愛して、神様が私はあなたを高価でたっぷりと愛してくださったにもかかわらず、次から次とそのような嫌なことが起こる。本当に聖書の御言葉とは逆のような、神様の愛とは全く真逆なことが起こっているんですね。でも、私もですね、献身をしたり、しましたときに、悪いことが起こるんですね。でも悪いことというのは、世の中的には悪い、お金なくなるとか、お金借金にすることが、そういうことが起こるんですけども、でもその悪いことがどんどん起こりました、その出来事に私たちは神様に祈りますでしょう。で、神様に祈って神様がその時に、私はあなたと共にいるよ、私はあなたを愛している、あなたを良いもので満たそうと私はあなたのすぐ横にいるよ。でもそれ聞いてもですね、新学生がそうだったのに何言ってんですかという感じですよね。私も大体そういうふうに思いましたけども、でもまたそれでも信仰を、しっかり取り戻して神様について問題になってもついているんですね。でしばらくするとまたね、また神様にしっかりすがりついて、ついていってるにもかかわらず、まだ嫌な出来事が来る、まだ祝福とは考えられないような出来事があるときに、また神様に文句を言う、イエス様に文句を言うとですね、神様、どういうことなんですか、神様、あなたを信じてきたのに、どうしてこんな状況になるんですか、こんなにイライラさせる人にいらして出会うことがなってしまったんでしょうかと言うんですよね。で、それを何度も繰り返していくうちにですね、知らないうちにですね、自分の中に、私はあなたに良いものを与える、良いもので、あなたの一生良いもので満たされるということが少し分かるようになったんですね。それは今日ですね、開いていただいたマタイの福音書の御言葉ですよね。お読みします。マタイの一章の23節であったと思うんですね。見よ、諸女が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルという、ヤスツと神は私たちを共におられるという意味である。その時に分かったことはですね、神様が私があなたのそばにいていることを気づいてほしい。で、私たちが神様とは違うところに一生懸命ですね、目を向けて頑張ってやってるんだけども、その頑張ってるものをもうね、神様はこう取られる、もうそれを全部取ってですね、そしてなんで良いことが起こると思うから悪いことばっかり起こるじゃないかとイエス様を見上げた時に、イエス様はいつもそこを見ました。そしていい時も悪い時もどんな時にも私はあなたと共にいる、これをですね、イエス様は私たちに知らせるなと思うんですね。そしてイエス様が、神様が共にいらっしゃることを私たちが気づいた時にどうしないと思ってみたら、ここに祝福は準備されたんですね。私たちはこの世の必要のために一生懸命頑張ってするんだけども、イエス様を忘れてしまうような気持ちを持って一生懸命頑張るんだけども、イエス様は私たちのそばにいて、なんで私がここにいるのに私に尋ねないかな、なんで私があなたの必要のすべてのものを満たして、良いもので満たしていっているのに、それに気づかないで頑張るのかな、と言って、イエス様はすぐすぐ思い出したんですね。だから、私たちが頑張ったものを全部取り上げて、ね、そばにいらっしゃるイエス様に気づくために、神様は私たちの人生に、最初は災いと思えるような出来事をなさるんですね。そして、
神様に気づいたときに、あ、もうこれはいりません、こんなことはもう全部、これよりもあなたを愛します、これよりもこの努力するよりも神様、あなたが一番です、あなたの見どころが一番ですよとイエス様を意識したときに、イエス様は私たちのその必要なもの、良いもので私たちを生かしてくださるんですね。だから私たちはまずですね、今までイエスが、神が私たちと共にいるということをですね、これを一番知らなければなりませんし、そのことを生涯にかけて、そのことに熱心に取り組んでいかなければならないと思いますね。今日ですね、新学生のメッセージを聞いてですね、私も、あ、ちょっと気持ちが、こう、なんていうか、照らされたような気がします。主が共にいらっしゃる。神が私たちと共にいらっしゃる。これをお祝いすることが、クリスマスの本当の意味ではないかなと思うんですね。私たちは賛美をします。礼拝を捧げます。聖書を読みます。そして信仰の伝道の働きをします。宣教の働きをします。でもそれに勝って、それら全てのことに勝って、イエス様を、ね、いつもそばにいらっしゃるイエス様に、私たちは、私たちの顔をですね、向けなければ。ところをその方に向けなければならないと思います、ね。ではですね、この素晴らしい恵みを与えてくださったことを、少しでも、多くの方に、お伝えしたいということで、今から、コンサートをします。私たちは小さな種、小さな微力ですけれども、神様はそれに力を与えて、大きな働きにしてくださることを信じていきましょう。そして、ルカさんが、放送してくださいます。母さんはちょっとですね、喉を痛めて、喉が、声が出ないということが、昨日の晩、発覚しましたので、で、芝さんが、プロモートしている芝さんが、もうちょっと無理だからやめましょうということで、その方向に向かっているみたいですね。何があるかわかりませんが、でも私たちは変わりない気持ちを持って、イエス様を先導し、伝道していきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。今日はクリスマスの日に場所を変えてこのように礼拝することができ感謝いたします。また町田聖書教会から私たちのために神様が使わせてくださった新学生を鳥居新学生を感謝いたします。どうぞ神様が使わされた器は神の言葉を語るとなりますように、神様が私たちに御言葉を取り継いでくださったことを感謝いたします。どうぞ主が共にいらっしゃる、神が私たちと共にいらっしゃる、このインマネエなるイエスキリストを今日しっかりと私たちは心に留めて、しっかりとこの方を話さずに、この生涯をあなたのために献身して歩むことができるように導いてください。どうぞいろんな形での献身があります。どうぞイエス様を信じることの上に与えられた人生をしっかりと生きていくことができるように、証しをしていくことができるように主を導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝し、お願いいたします。アメン。